2月15日、日本視覚障害者団体連合の令和2年度指導者研修会が開かれました。この研修会は毎年年度末に行われていた臨時評議会の際に行われてきましたが、新型コロナ感染症の感染防止のため、今年度は全国の加盟団体の代表者とオンラインでつないでの開催となりました。今回の指導者研修会では、視覚障害者を取り巻く法律制度の中から、今話題の2つのテーマについて、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部から、自立支援振興室の今井隆室長補佐、そして障害福祉課の石井親久課長補佐のお二方にご講演いただきました。声の広場では先月号に引き続きこの講演の模様をお届けいたします。今月号では2020年10月からスタートした雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業について詳しくお話しいただいた障害福祉課の石井親久課長補佐による講演、雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援についてをお届けいたします。2、講演、雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援について、令和2年度日支連指導者研修会から、その2、
通勤等の職場における支援のあり方につきましては、令和元年度の12月16日、社会保障審議会、障害者部会におきまして、一定の取りまとめというのをさせていただいたところでございます。現状につきましては、通勤や職場等における支援につきましては、やはり皆様方の方からも十分な対応ができてないのではないか、そういった指摘が多くあったところでございます。ですので、令和元年度に厚生労働省内において、障害者雇用福祉施策プロジェクトチームというものを立ち上げさせていただき、そちらの方で雇用と福祉、一体的展開の推進のもと、通勤や職場等における支援のあり方について、総合的に対応策を検討させていただいたところでございます。そのプロジェクトチームの中の一定の取りまとめを踏まえて、今般、通勤や職場における支援を実施しているというふうな、そのような流れになっております。プロジェクトチームにおきましては、いろいろな論点を検討させていただいたところでございます。例えば、通勤や職場における支援とは、具体的にどのような目的で、どのようなことを行うものなのか、その中身、性格を整理した上で、提供の責任の所在、負担がどうあるべきか考える必要があるのではないか、そういったものを議論させていただいたところでございます。通勤や職場における支援については、個々の障害者の障害特性や就業場所等に応じて、例えばトイレ利用、昼食時の介助などの支援、もしくは書類の読み上げ、ページめくり、書類の整理等の業務補助、または支援機器等の調整など、様々なものが考えられるのではないか。で、その様々なものに関して提供の責任を整理するにあたっては、例えば働くというような一側面で見るのではなくて、その働き方が雇用関係にあるのか、もしくは自営としてお働きになっているのか、または雇用関係であったとしても民間企業で働いているのか、それとも公務部門で働いているのか、そういった場合分けなど、障害者の働き方も踏まえて整理する必要があるのではないか、そういったことをルール議論させていただいたところでございます。昨年度の PT、プロジェクトチームの結論においては、十分な今後の見通しがなかなか立たない中であっても、スピード感を持って検討を重ねていくこと、また段階的であっても取り組みをスタートさせること、そういったことが重要なのではないかというところで、これからご紹介させていただきます。令和2年度から雇用施策と福祉施策が連携して、まず制度の谷間に対応していく、そういった取り組みをやってみてはどうかというふうな結論に至ったところでございます。この取り組みにつきましては、まず段階的に対応策を検討してみるというふうな、 まあ、段階的な過程の一つの取り扱い、取り組みでございますので、当然今後、引き続き通勤や職場における介助のあり方につきましては、厚生労働省内において検討を重ねさせていただき、より良い方法があれば、そちらの方の取り組みにシフトしていく。まあ、そのようなところで考えているところでございます。令和元年12月の社会保障審議会の中では、具体的には、雇用施策と福祉施策の連携として、まず、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を拡充するとともに、自治体が必要と認める場合には、地域生活支援事業の新事業により、各自治体が支援を行う。こういった取り組みを令和2年度から実施しよう。そういったことが昨年度決まったところでございます。このような経緯に基づきまして、これからご案内させていただきます、雇用施策と福祉施策の連携が、今年度10月より始まっているというふうな、そのような流れになっているところでございます。重度障害者等の就労支援についてというところで、今年度より通勤や職場における支援に取り組む意欲的な企業や自治体を支援するため、雇用政策と福祉政策が連携し、雇用する重度障害者等のための職場介助者や通勤の援助者を移植した企業に対して、雇用納付金からその一部の費用を助成するとともに、自営や企業で働く重度障害者等に対しては、市町村から重度訪問介護事業者等を通じて通勤や職場等における支援を実施する。このような支援を組み合わせるというふうな取り組みを今年度、令和2年度10月から開始しているところでございます。具体的には雇用施策におきましては、2つの助成金を新たに創設させていただいたところでございます。重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金。もう一つは重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金でございます。また、福祉施策につきましては、新たに地域生活支援事業の市町村の任意事業の中で、雇用施策との連携による重度障害者等就労特別支援事業を実施しているところでございます。これら、納付金の助成金と市町村で行っております地域生活支援事業を組み合わせて、今般、通勤や職場における支援を実施しているというふうなところでございます。助成金と地活事業、の共通事項としましては、それぞれの助成金、事業ともに対象者は、重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者であること。また、通勤等の支援を行っていただく事業所としては、重度訪問介護事業所、同行援護サービス事業所、行動援護サービス事業所になっているところでございます。支援内容につきましては、まさに通勤や職場における必要な支援を提供していただくことを助成金、または地活事業において実施させていただいているというふうな、そのような流れになっております。では、具体的に雇用と福祉施策、どのような連携をしているかというふうなことをご説明させていただきます。働き方によって一定の整理をさせていただいたというふうにご案内させていただいた通り、実は民間企業で働く場合と、自営で働く場合で連携の仕方が異なっているところでございます。具体的には民間企業で働いている障害者に関しましては、納付金助成金と地活事業、両方を組み合わせて支援するというふうな立て付けになっております。一方で自営で働いている障害者の方には、すべて地活事業において支援する。そのような形になっているところでございます。ですので、もし民間企業でお働きになる方につきましては、助成金と地活事業、自営で働く方につきましては、地活事業をご活用いただいて、通勤や職場における支援を実施するというふうなのが、この事業の全体像でございます。より詳細についてご説明させていただきたいと思います。雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の支援における対応関係でございます。民間企業でお働きになる場合につきまして、職場における支援、もしくは通勤支援、双方につきまして、助成金と地活事業をセットにして提供するというふうな、そういった事業になっております。一方で、自営でお働きになる方に関しましては、地域生活支援事業、地活事業で提供するというふうな、そういったような事業の立て付けになっております。雇用関係等で働く方の中でも、公務部門に働く方につきましては、それぞれの官公庁において支援をしていただく、そのような考えに基づき、今回の助成金及び地活事業の対象にはなっていないところでございます。 雇用施策と福祉施策における就労支援の考え方でございます。今回、この事業につきましては、現行の障害福祉サービス、具体的には、重度訪問介護、同行援護、行動援護、特にご視聴の方にかかりましては、同行援護利用者の方が多いかと思いますが、こういった現状の福祉サービス、重法、同行援護、行動援護において、経済活動を理由に、当該サービスの利用ができない時間がある方、現在、重法、同行援護、行動援護については、経済活動、具体的には働いている間につきましては、これらのサービスが利用できないというふうな、そういった取り扱いをしているところでございます。こういった働いている間、当該サービスが利用できない時間ある方について、その利用できない時間というものを、今回今ご紹介させていただいております、雇用施策と福祉施策の連携により、実施させていただく、支援を実施させていただくというものが今回の取り組みでございます。本来、同行援護、行動援護等で支援をさせていただければいいところではございますが、現行の取り扱いの中においては、そのような取り扱いがしていないというものでございますので、利用できない部分を今回就労支援として新たな取り組みで補完させていただくというものが今回の取り組みでございます。基本的には、両助成金につきましては、連携してセットで民間企業で働く方に関しましてはご利用いただくような形で考えておりますので、その対象者につきましては、基本的には全て同じでございます。納付金助成金の対象者につきましても、重度訪問介護、または同行行動援護の利用者が対象者としてなります。当然、死活事業として実施していただく事業につきましても、民間企業でお働きになる方、自営で働くお働きになる方、それぞれにつきまして、すべて重度訪問介護、同行援護、行動援護、利用者が対象となるところでございます。ただ、唯一違いがあるのが、納付金助成金につきましては、いわゆる雇用率制度の対象になる方が対象になっているところでございますので、障害者手帳をお持ちの方が対象になるところでございます。一方で、福祉施策である地活事業につきましては、必ずしも手帳の有無というものは関係ございませんので、手帳をお持ちでない方で、同行援護等を利用される方がいた場合、実は納付金の助成金の対象にはなりませんが、自治体の方でやっている地活事業の対象にはなるというふうな形でございます。一部そのような違いはございますが、雇用施策と福祉施策双方ともに、重度訪問介護、同行援護、行動援護、それらの支援のサービスを受けている方がサービスの対象、支援の対象者になっているというところでございます。続きまして、それぞれこのサービスを利用するための手続きでございます。雇用施策と連携した事業を実施していただくにあたりましては、民間企業等でお働きになっている方、自営等でお働きになっている方、それぞれでやっていただく手続きの流れ等が異なるものがございます。民間企業でお働きになる方にかかりましては、雇用施策と連携し、通勤等の支援を実施させていただくことになっております。ですので、雇用施策を活用するにあたりまして、雇用施策における納付金助成金を支給している独立行政法人、高齢障害求職者雇用支援機構、通称 JEED、JEED と言いますが、この JEED も関係者と入れて、JEED、市町村、ご本人さん、企業、この4社間でそれぞれ手続きを進めていく必要性がございます。まず、民間企業において職場もしくは通勤における支援をご希望の方に関しましては、市町村の窓口にご相談いただいた上で、関係者間で支援計画書を作成していただく必要がございます。この支援計画書は、いわゆる福祉施策もしくは雇用施策、どれぐらい雇用施策を利用するのか、もしくは福祉施策を利用するのか、そのような支援がどれぐらい必要なのかというのを個々人で支援計画書の中に記載いただき、具体的に納付金助成金が支給できる部分、地域生活支援事業が活用できる部分はどれなのかというのを関係者間で一定程度の合意形成を図っていただく書類になります。ですので、まず市町村、ご本人さん、企業においてどのような支援が必要になり、どのような制度が活用できるのかどうか、そういったものをまずご検討いただき、支援計画書をご作成いただくことになります。この支援計画書をもって、今度は企業さんの方から、JEED、 高齢障害求職者雇用支援機構の方に助成金の活用について仮申請をしていただく流れになっております。この仮申請を受けて以降、地活事業、地域生活支援事業の利用申請、もしくは支援の利用開始というふうな手続きの流れになっております。現状、福祉施策においては市町村、納付金助成金については GIDO がそれぞれ支援することになっておりますので、窓口が2つになってしまっておりますが、今後より一層の簡素化ができないか等につきましては検討の方を重ねさせていただきたいと思っておりますので、もしやりづらさ等がございましたら、ぜひご意見としていただければ幸いでございます。続きまして、自営の方につきましては、すべて地域生活支援事業において支援をさせていただくことになっております。このため、先ほど民間事業でございました、助成金の手続き、助成金申請にかかる手続きというのはございません。すべて利用希望の方につきましては、市町村にご申請いただく、ご相談いただくというふうな流れになっております。また、すべて地域生活支援事業において支援をさせていただくことになっておりますので、先ほど民間事業の方でご紹介させていただきました支援計画書、どこの部分が助成金であり、どこの部分が地域生活支援事業で支援するのか、そういったものを記載する支援計画書についても必ずしも作成していただく必要性というのはございません。ただ、今後どのような支援がなされていくのか、事前に市町村とご本人さんにおいて一定程度の計画を立てる、そういったことも就労支援においては重要でございますので、この支援計画書の作成につきましても、もし市町村との相談等がうまく進めば作成していただき、今後市町村とどのような形でこの事業を活用していくのかご相談いただければ幸いでございます。最後に、時間も限られておりますので、同行援護等における本事業の活用イメージについてご紹介させていただき、ご説明の方は終わらせていただきたいと思います。FAQ の中に、同行援護に関する具体的に自治体から上がってきた質問を何個かピックアップさせていただいているものでございます。問い番号11番、同行援護、行動援護は外出時の解除となっているが、民間企業における職場における解除も支援対象に含まれるか、そういったご質問を多数自治体等からいただいていたところでございます。こちらにつきましては、結論から申し上げますと、同行援護等につきましても、外出時の移動中だけではなく、外出時の移動先における支援というのも可能にしているところでございますので、当然、同行援護でそちらの支援が対象である以上、本事業につきましても、企業内の職場における解除も支援対象として考えているところでございます。ですので、今回の雇用施策と福祉施策の連携における事業につきましても、民間企業でお働きの方に関しましては、民間企業の職場内における解除というのも支援対象に含まれるものだというふうなところでございます。また、問いの12番でございます。本事業につきましては、原則就労場所は問わないというふうな形になっております。ですので、在宅就労も含むと考えてよいか、そのようなご質問あるところでございます。我々としての考え方は、答えでございます。就労場所には在宅も含むというところでございます。以降の取り扱いにつきましては、少し現状内容の整理をさせていただいているところでございますが、現行の取り扱いをご紹介させていただきます。在宅就労は含むのですが、例えば同行援護につきましては、現状、いわゆる自宅での支援というものは想定していないところでございます。一方で、例えば自営の方につきましても、自宅で自営を行っているという方は非常に多いかというふうに承知しているところでございます。この場合、同行援護が自宅での支援が実施できないので、この事業も実施できるのかどうかというふうな、そういったご質問が多数寄せられたところでございます。それに関します、我々現状の国としての考え方は、同行援護においては、外出における必要な支援についての支援を想定しているため、在宅で行うことは想定していない。が、市町村が認める場合については、在宅における介護等についても、本事業の対象として差し支えないというふうに、今般整理させていただいているところでございます。少し、複雑ではございますが、同行援護については、自宅における支援というのは想定しておりませんが、本事業につきましては、職場が自宅であるというふうな方もいるというふうなことも最大限勘案させていただきまして、 本事業については、市町村が認める場合については、自宅においてお働きになる場合の支援というのも活用いただけるというふうなところで整理しているところでございます。ただ、一方で、市町村等が認める場合においてはというふうな形で現状の Q&A にはなっております。どのような場合が認められるかどうか、このようなところで市町村ごとに取り扱いに差があってはいけませんので、今後厚生労働省としましては、自宅において本事業が活用できる場合というのは、具体的にどのような場合があり得るのかどうか、こういったところは追加で Q&A を発出させていただくなど検討しているところでございます。問い13としまして、この事業につきましては、いわゆるアハ企業に従事する方というのも支援対象者なのかどうかというふうなご質問も多数頂戴しているところでございます。こちらにつきましては、アハ企業でお働きになる障害者の方につきましても、支援対象として差し支えないというふうになっておりますので、結論から申し上げますと、アハ企業でお働きになる、かつ自宅で働いている自営業の方に関しましても、この事業というのは活用できる部分があるというところでございます。
これで公園、雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援についてを終わります。